トラックナンバー1オープニング音声広報 CD 明日への声通刊第91号令和5年6月発行です。発行内閣府政府広報室。制作株式会社日本リサーチセンターでお届けします。なおこの CD は令和5年4月に収録したものです。これからお聞きいただきます明日への声は、国の政策をわかりやすくお伝えするために作成した CD です。今回の内容は、トラックナンバー1、オープニング。トラックナンバー2、台風や大雨などによる土砂災害にご注意ください。トラックナンバー3、大人になってから発達障害に気がついたら、一人で悩まずに相談をしよう。トラックナンバー4、食育、知っていますか？トラックナンバー5、新しい命を守るために風疹の予防接種にご協力ください。以上となります。このお知らせは、政府広報オンラインでもお聞きになれます。明日への声で検索してみてください。また、より多くの方に知っていただくために、今回の内容や音声広報 CD、明日への声のことを、周りの方々にもぜひお伝えください。それではどうぞお聞きください。トラックナンバー2、台風や大雨などによる土砂災害にご注意ください。傾斜が急な山が多い日本は、台風や大雨などが引き金となって、崖崩れや土石流、地滑りなどによる土砂災害が発生しやすい国土環境にあります。土砂災害は一瞬にして甚大な被害をもたらします。土砂災害から尊い命を守るために、一人一人が日頃から備えておくことが重要です。そのために知っておくべきポイントを紹介します。土砂災害は、一瞬にして尊い生命や建物などの貴重な財産を奪うなど、甚大な被害をもたらします。土砂災害から身を守るために、日頃からしておくべき備えとは、どのようなものがあるのでしょうか。
ご自身の住んでいる場所が、土砂災害警戒区域などの土砂災害の危険性が高い場所かどうかを必ず確認しておきましょう。都道府県のホームページや国土交通省のハザードマップポータルサイトなどで確認いただけます。土砂災害警戒区域などとされていない地域でも土砂災害は発生する場合があります。付近に傾斜が急な土地や小さな沢がある場合は注意してください。また、避難の際にどこにどのように逃げるのかを知っておくことが大事です。市町村が作成する土砂災害ハザードマップを利用して避難場所や避難経路を確認しておきましょう。詳しくは、お住まいの市町村へお問い合わせください。
まずは、自分のいる場所が危険な場所に当たるのかどうか、日頃から把握しておくことが大事ですね。台風や大雨の際には、土砂災害の危険性が高まりますよね。どのように注意を向けておけばよいでしょうか。
雨が降り出したら、土砂災害警戒情報に注意しましょう。土砂災害警戒情報は、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、都道府県と気象庁が共同で発表する防災情報です。これは、市町村の避難指示の発令判断や、住民の自主避難の判断の目安となる情報で、災害の切迫度が高まっていることを示しています。土砂災害警戒情報は、テレビやラジオなどで報じられます。災害を引き起こすような大雨では、停電など不測の事態もありえますから、いざという時のためにも、 携帯ラジオを用意しておきましょう。
土砂災害警戒情報が発表された地域は、市町村から避難指示が出る可能性があるということですね。土砂災害警戒情報が発表された場合は、どう行動すべきでしょうか。
土砂災害警戒情報は、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4相当の情報です。お住まいの地域に土砂災害警戒情報が発表されたら、自治体からの警戒レベル4、避難指示の発令に留意するとともに、避難指示が発令されていなくても、家族や地域の方々に声をかけ合い、早めに近くの避難所など安全な場所に避難しましょう。夜間の避難は危険性が高くなりますので、夜間に大雨が予想される場合には、明るいうちに避難しておきましょう。特に、お年寄りや障害のある方など、避難に時間のかかる人は、気象庁が発表する大雨警報の情報、市町村が発令する警戒レベル3、高齢者等避難に関する情報を参考にして、移動時間を考え、早めに避難することが大事です。また、強い雨や長雨の時などは、市町村の防災行政無線、広報車による呼びかけや、緊急速報メールなどにも注意してください。
避難が遅れてしまったり、何らかの事情で避難が難しい方もいるかもしれません。安全と思われる場所までの避難が困難な場合、どのような対応が考えられるでしょうか。
土砂災害の多くは木造の1階で被災しています。どうしても避難場所への避難が困難な時は、事前の策として近くの頑丈な建物の2階以上に避難するか、それも難しい場合は崖から離れた部屋や2階など、家の中でより安全な場所に避難しましょう。
土砂災害というのは、どのようにして発生しているのでしょうか。
土砂災害は主に、崖崩れ、地滑り、土石流により発生しています。崖崩れは、斜面の地表に近い部分が、雨や地震などで緩み、突然崩れ落ちる現象です。崩れ落ちるまでの時間が短いため、人家の近くで発生すると逃げ遅れる人も多く、死者の割合も高くなっています。地滑りは、斜面の一部あるいは全部が地下水の影響と重力によって、ゆっくりと斜面下方に移動する現象です。移動する土の量が多いため、発生すると一帯に甚大な被害を及ぼします。そして、土石流。これは、山や川底の石、土砂が、長雨や集中豪雨などによって一気に下流へと押し流される現象です。状況にもよりますが、時速 20km から 40km という速度で一瞬のうちに人家や畑などを壊滅してしまう場合もあります。
どれも一度発生すると甚大な被害をもたらしますね。土砂災害には前兆のようなものがあるのでしょうか。
土砂災害が発生する際、何らかの前兆現象が現れることがあります。例えば、崖崩れが起きる前には、崖にひび割れができる。崖から小石がパラパラと落ちてくる。崖から水が湧き出るなどの現象が現れます。地滑りの場合は、崖や斜面から水が噴き出したり、井戸や沢の水が濁るなどの現象が見られます。土石流では、山なりや腐った土の匂いがしたり、急に川の水が濁り、流木が混ざり始めるなどの現象が現れたりします。もしこれらの前兆現象に気づいたら、土砂災害の可能性を考えて、周囲の人に声をかけ合い、すぐにその場を離れましょう。
土砂災害から身を守るポイントは3つです。1、住んでいる場所が土砂災害警戒区域かどうかを確認。2、雨が降り出したら土砂災害警戒情報に注意。3、 警戒レベル4で全員避難。普段からご自身やご家族、ご近所などの地域の皆さんと一緒に、自分の地域の危険な場所を確認したり、避難場所までの経路を歩いてみたり、市町村などが行う土砂災害の避難訓練に参加したりと、万一の事態に備えておきましょう。また、各地には大規模な自然災害の様子や教訓などを後世に伝える災害伝承碑や災害に関する言い伝えなどがあります。これらを知ることにより、危険を回避できる場合もありますので、調べてみることも良いでしょう。トラックナンバー3。大人になってから発達障害に気がついたら、一人で悩まずに相談をしよう。他人とのコミュニケーションが苦手。その場の空気が読めない。遅刻や忘れ物が多い。もしかしたら、発達障害が原因かもしれません。子供の頃には気づかずに過ごしていたけれど、大人になってから周囲に適応しづらくなり気がつく場合もあります。ここでは、発達障害の特性や相談窓口、発達障害のある人との関係の築き方を紹介します。発達障害というのは、どのようなものなのでしょうか。
発達障害は、生まれつき見られる脳の働き方の違いによるもので、脳機能の発達がアンバランスであるために、行動や態度に様々な特性が現れます。本人のやる気や努力の不足、保護者の育て方などにより起因するものではありません。発達障害には、自閉スペクトラム症、注意欠如、多動症、学習障害、チック症、喫音など様々な種類があり、複数の障害が重なって現れることもあります。また、障害の程度や年齢、生活環境などによっても症状は違います。
生まれつき脳の働き方に違いがあることが原因ということは、子供の頃から何かしらの特性が現れそうです。なぜ大人になってから発達障害に気づくのでしょうか。
多くの場合、発達障害の特性は子供の頃から現れますが、その頃はその特性を個性の一つとして捉えられたり、周囲からフォローされたりして、本人も周囲の人も発達障害と気づかずに大人になることも少なくありません。ですが、進学や就職で社会に出ると、人間関係は複雑になり、様々な人とコミュニケーションを取ることになります。また、相手の表情からすべきことを察したり、周囲に合わせて行動したり、仕事を計画的に進めるなど、社会性を要求されます。こうなってきたときに、潜在的に持っていた発達障害の特性が浮かび上がってきて、人間関係や仕事でつまずいてしまい、そうして初めて発達障害に気づく場合があるのです。
大人になって気づく発達障害には、どんなものが多いのでしょうか。
大人になってからつまずきを覚えることも多い自閉スペクトラム症と注意欠如、多動症を例に紹介します。自閉スペクトラム症はその特性として、他人とコミュニケーションを取るのが苦手だったり、相手の気持ちや状況を理解したりすることが苦手だったりということがあります。また、特定のことに強い関心を持っていたり、こだわりが強かったり、音や匂いなど、感覚の過敏さを持ち合わせている人などがいます。
社会生活の中では、どういう時につまずきが起きやすいのでしょうか。
例えば、悪気はないのに言動によって相手を怒らせてしまう。相手の表情や身振りから気持ちを汲み取れない。興味のある分野の話をすると夢中で話してしまう、などといった行動を起こしがちです。また、仕事においては、 曖昧な指示に対応できなかったり、複数の業務を並行して取り組むことなどができないということもあります。しかし一方で、得意なこととして、ルールを守る真面目さや細やかさがある、行動に裏表がなく誠実、特定分野に関する知識が豊富、一つのことをコツコツと集中して行うことができる、といった特性も見られ、そうした部分で力を発揮し活躍している人もいます。
もう一つの注意欠如、多動症とはどのようなものなのでしょうか。
注意欠如、多動症は注意し続けることができず、作業にミスを起こしやすい、落ち着きがない、待つことができないというような特性を持っています。こうした特性により、社会生活においては、整理整頓が苦手、忘れ物や落とし物、遅刻が多い、頼まれていた仕事や約束を忘れてしまう、人が話している間に発言する、スケジュール管理、タスク管理が苦手、などの特徴が見られます。一方で、発想力や独創性に富んでいたり、好奇心が強い、行動力や決断力がある、興味のあることは抜群の集中力を発揮するという側面を持っていたりします。
それぞれ得意とする面をうまく活かして活躍できるといいですね。ここまでの話を聞いて、自分は発達障害なのかも、と思った時にはどうすればいいですか？
自分は他の人とちょっと違うかも。もしかしたら発達障害なのかもしれない、などと思った時は、一人で抱え込まずに、まずは専門の相談窓口や医療機関へ相談してみましょう。発達障害の特性から、生活や仕事の中でつまずいたり、困難が続いて生きづらさを感じたりして、ストレス状態が続くと、抑うつ的になったり、突発的にパニック状態になるなどの症状が出る恐れがあります。相談することで、専門家による困りごとの相談やサポート、行政による就職や就労について支援を受けられます。
発達障害の特性を持っていても、早めにその特性に気づくことができれば、ちょっとした工夫を行ったり、周囲にその特性を伝えて支援を受けたりすることで、自分らしくスムーズに社会生活を送れるかもしれませんね。発達障害について相談できる窓口はあるのでしょうか？
例えば、各都道府県や指定都市には、発達障害者支援センターという、発達障害のある人への支援を総合的に行う専門機関があります。発達障害のある人の日常生活や仕事、人間関係など幅広い相談に応じています。また、障害者就業・生活支援センターやハローワーク、地域障害者職業センターでも生活や仕事に関する相談に応じています。それぞれ全国各地に設置されていますので、お近くの窓口へご相談ください。ご家族からの相談も受け付けています。
最後に、自分の周りに発達障害のある人がいたら、どのような関わり方が望ましいか教えてください。
発達障害には様々な種類があり、その特性や程度は一人一人異なります。まず、家族や友人、職場の同僚など、本人をよく知る人と一緒に、得意なことや強みは何か、苦手なことやサポートが必要なことは何かを理解し、サポートのコツを共に考えて、その人に合ったサポートを工夫しましょう。必要な配慮もまた、一人一人異なります。また、本人も周囲もお互いに理解し合える関係になってきたら、個々の特性に応じた柔軟で自然な関係を作りましょう。障害のあるなしに関わらず、急な関係づくりは難しいものです。じっくり時間をかけて相手を知り、良い関係を築いてもらえればと思います。
発達障害の特性は、環境との相互作用によって、欠点になることも長所になることもあります。苦手なことは工夫することによって生きやすくなることもありますし、得意なことで大きな力を発揮する人も少なくありません。まずは、発達障害のある人もその周囲の人も、発達障害について正しく理解することから始めましょう。もっと発達障害について知識を深めたい方は、国が提供する発達障害ナビポータルをご覧ください。トラックナンバー4。食育、知っていますか？食育とは、様々な経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことを言います。生涯にわたって、心も体も健康で、質の高い生活を送るために、食べることについて考えてみませんか？なぜ、食育が重要とされるようになってきたのでしょうか？
近年、食に関連した様々な課題が浮上しています。例えば、栄養の偏りや不規則な食事などによる肥満や生活習慣病の増加、若い女性に見られる過度のダイエット志向や、高齢者の低栄養傾向などの健康面での問題も指摘されています。また、食の安全や信頼に関わる問題、外国からの食料輸入に依存する問題など、食を取り巻く環境も大きく変化しています。こうした中で、食に関する知識を身につけ、健康的な食生活を実践することで、心と体の健康を維持し、生き生きと暮らせるように、生涯にわたって、食べる力、イコール、生きる力を育むことが重要になっているのです。
食べる力が、生きる力になるのですね。では、具体的にはどのようなことから取り組めばいいでしょうか？
食育には様々な取り組みがありますので、ここでは5つ紹介しますね。まず1つ目。誰かと一緒に食事をしていますか？
子供の頃は家族で食べていましたが、最近は一人で食べたり、誰かと同じ食卓に集まっても、それぞれ別々のものを食べたりすることが増えました。
みんなで一緒に食卓を囲んで、共に食べることを、共食と言います。近年、核家族化やライフスタイルの多様化、一人暮らしの人が増えたことで、共食の機会が減ってきていると言われています。一人の食事だと、支度が面倒で料理をしなくなったり、食欲が出なかったりする人も少なくありません。一人で食べることが多い人は、ぜひ、家族や仲間と会話を楽しみながら、ゆっくりと食事をする機会を増やしていきましょう。子供がいる家庭では、食事のマナー、栄養のバランスを考えて食べる習慣や、食べ物や食文化を大事にする気持ちなどを伝える良い機会にもなりますね。
子ども食堂なども共食の機会として期待できますね。二つ目は何ですか？
二つ目。朝ごはんを食べていますか？
朝は時間がなくて食べない人も多いかもしれません。朝ごはんを食べるよりも寝たい人もいそうですね。
そうですね。でも、朝ごはんを食べると、寝ている間に低下した体温が上昇し、体が一日の活動の準備を整えてくれるので、とても重要です。朝ごはんを食べて、脳と体をしっかり目覚めさせ、元気に一日をスタートさせましょう。ご飯などの主食を食べると、脳のエネルギー源になるブドウ糖となって、朝から勉強や仕事に集中できますよ。
私も明日から挑戦してみたいと思います。三つ目は何でしょうか？
三つ目、バランスよく野菜や果物もしっかり食べていますか？
野菜や果物は不足しがちな気がします。
栄養バランスに配慮した食生活は、生活習慣病予防や脂肪のリスク低下にも関係しています。食事の際には、ご飯などの主食、肉、魚、卵などの主菜、野菜、海藻などの副菜を組み合わせて、栄養バランスの取れた食事になるよう意識しましょう。
いろいろな食べ物をバランスよく食べることが大切ですね。
次は四つ目。食べ物、捨てていませんか？
食品ロスの問題ですね。食べられるのに捨てられてしまう食品が、日本では一人当たり毎日お茶碗一杯分のご飯に近い量だと聞きました。
そうなのです。日本では本来食べられるにもかかわらず廃棄される食品ロスが、令和2年度でおよそ522万トン発生しています。そしておよそ半分は家庭から出ています。一人一人がもったいないという思いを持って行動することで食品ロスは減らせます。無駄な買い物をしない、料理を食べきるなどできることから始めてみましょう。では最後に、ふるさとの味、食べていますか？伝えていますか？
今は学校給食でも郷土料理が出たりするそうですね。
はい。郷土料理は各地域の産物を上手に活用して、風土に合った食べ物として作られ、食べられてきました。そして歴史や文化、あるいは食生活と共に受け継がれています。地域の郷土料理や伝統料理などの食文化を大切にして、次の世代へ継承していくことも、食育における大切な取り組みです。
食べることは、生涯にわたって続く基本的な営みですから、子供はもちろん、大人になってからも食育は重要です。健康的な食のあり方を考えるとともに、誰かと一緒に食事や料理をしたり、季節や地域の料理を味わったりするなど、食育の輪を広げましょう。食育を実践するのは、皆さん一人一人です。まずはできることから始めてみませんか？食育についてもっと知りたいという方は、農林水産省、食育で検索してみてください。トラックナンバー5。新しい命を守るために、風疹の予防接種にご協力ください。妊娠中の女性が風疹に感染すると、赤ちゃんが障害を持って生まれてくる恐れがあります。生まれてくる赤ちゃんを風疹から守るために、社会全体で風疹を予防することが大切です。特に、昭和37年度から53年度生まれの男性の皆さんは、風疹の公的な予防接種を受けたことがない世代ですので、予防接種への積極的なご協力をお願いします。風疹はどのような病気なのでしょうか？
風疹はウイルスによって引き起こされる感染症で、咳やくしゃみなどの飛沫で人から人へ感染します。感染力は強く、感染した場合は発症前であっても他人に感染させる可能性があります。症状としては、発熱や発疹、耳の後ろや首のリンパ節の腫れ、関節の痛みなどの症状が見られます。一般的に症状は軽く、数日のうちに回復しますが、稀に高熱が続いたり、急性脳炎などの合併症を生じて、入院が必要となったりする場合があります。また、妊娠中の女性が感染すると、 生まれてくる赤ちゃんに1000点以上が生じる可能性があるため、注意が必要な感染症です。
特に妊婦さんには怖い感染症なのですね。赤ちゃんに生じる1000点以上というのは、どのようなものがあるのでしょうか。
先天性風疹症候群といって、赤ちゃんに生まれつき、白内障や心疾患、難聴などの症状が現れることがあります。
万一、妊娠中の女性が感染してしまっては大変ですね。そのようなことにならないために、どのような対策が求められるでしょうか。
女性のほとんどの方は、過去に風疹の予防接種を受けていますので、免疫を持っています。ただ、中には予防接種を受けたにもかかわらず、十分な免疫を持っていない方もいます。また、妊娠中は予防接種を受けることができません。このような妊娠中の女性に風疹を感染させることのないように、周りの方々も風疹に対する免疫を持つ必要があります。風疹の予防には予防接種が有効です。まずは積極的に抗体検査を受けて、自分が免疫を持っているかどうかを確認しましょう。
予防接種を受けたかどうか覚えていないという方などは、特に検査で確認してほしいですね。風疹の予防接種を1回も受けたことがない人もいるのですか？
昭和54年4月1日以前に生まれた男性には、公的な予防接種の機会というものがありませんでした。そのため、風疹の免疫を持っていない人が多いと言われています。風疹の感染を防ぐためには、この世代の方々にも風疹の抗体検査を受け、免疫がない場合は予防接種を受けていただく必要があります。
予防接種を受ける機会のなかった世代の方が一定数いるんですね。そうした方々が予防接種を受けるための補助などはあるのでしょうか。
風疹の公的予防接種を受ける機会がなかった昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性を対象として、お住まいの市区町村から風疹の抗体検査と予防接種を原則無料で受けられるクーポン券を配布しています。
クーポン券はどのように使うのでしょうか。
お住まいの市区町村から送られているクーポン券を持参すれば、全国の病院などで原則無料で抗体検査と予防接種が受けられます。まずは、ご自身に風疹の免疫があるかどうかを確かめるため、抗体検査を受けましょう。ご自身に免疫がないと判明した場合は、予防接種を積極的に受けてください。
まず抗体検査を受けて、抗体が足りない場合は予防接種という流れですね。もし、クーポン券をなくしてしまった場合はどうなりますか？
クーポン券を紛失してしまった方についても、お住まいの市区町村へ希望すれば再発行が可能です。お住まいの市区町村にお問い合わせください。
過去に予防接種を受けた人でも十分な免疫を持っていない人もいるということでしたが、妊娠を希望している女性は免疫があるかどうか確かめておく必要があるのでしょうか。
妊娠を希望している女性は、自分が風疹の免疫を持っているかどうかを妊娠前にしっかり確認しておくことが大切です。風疹含有ワクチンは、ウイルスの毒性を弱めて作られたワクチンであり、ウイルスが胎児に感染する可能性が否定できないため、妊娠中はワクチンを打てません。もし、十分な免疫がないと判明した場合は、妊娠前に予防接種を受けておきましょう。予防接種を受けてからおよそ2ヶ月は妊娠を避ける必要があります。
風疹に対する免疫がないまま妊娠した場合、絶対に風疹の感染は避けなければいけませんね。 どのようなことに注意すべきでしょうか。
できるだけ不要不急の外出を避けましょう。人混みの中では風疹ウイルスに感染する可能性が高まります。特に妊娠20週頃までに感染してしまうと、先天性風疹症候群を発症する可能性が高くなりますので注意しましょう。風疹が発生している地域では、不要不急の外出は避け、やむを得ず外出をする際には、可能な限り人混みを避けるなどしてください。
妊娠20週頃までは特に注意ですね。マスクの着用や手洗いなども気をつけておくと良さそうですね。もし妊娠中に風疹を疑う症状が出た場合、どうしたらいいでしょうか。
妊娠中、自分に発疹が現れるなど風疹を疑う症状があったときは、まず電話でかかりつけの産科医に相談しましょう。万一風疹にかかっていた場合、事前連絡なしに直接医療機関を受診すると、他の妊婦さんに移してしまう恐れがあります。また、家族や職場の人が風疹に感染した場合、自分に症状が現れていなくても感染している可能性がありますので、受診の前には必ず電話で相談するようにしましょう。
家族や職場に妊婦さんがいる場合は、周囲の方も一緒に注意しないといけませんね。周りに妊婦さんがいるという人はどうするべきでしょうか。
妊婦さんの同居家族や職場の方などは、まず自分自身が風疹に感染しないように気をつけることが大事です。自分に風疹の抗体があるかどうか抗体検査で確認し、十分に抗体がないと判断された場合は、予防接種を受けておきましょう。感染対策をしておくことは、風疹で生じる合併症を予防することにもなります。万一風疹にかかってしまった場合は、医師や勤務先の上司などに相談した上で、感染を広げないように外出を控える。やむを得ず外出する際は、マスク着用などを徹底して、感染の拡大を防ぎましょう。
風疹は感染しても軽症であったり、症状が出なかったりすることがあり、知らないうちに周囲の人にうつしてしまう可能性があります。妊婦さんへ感染させないためにも、家族や職場の人たちなどが風疹にかからないように理解を深め、感染対策をしておくことが重要です。